お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからピリピ人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はピリピ人への手紙3章5節から11節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ピリピ人への手紙3章の学びをしていますが、3章の5節から6節。私は8日目の割礼を受け、イスラエル民族に属し、ベニヤミンの別れの者です。生粋のヘブル人で、律法についてはパリサイ人、その熱心は教会を迫害したほどで、律法による義についてならば、非難されるところのないものです。パウロはここで、かつて自分はこのようなものを自慢していた事柄として7つのことを挙げていますが、前回その5つの事柄を見ました。1つ目は8日目の割礼を受けたこと、2つ目はイスラエル民族に属していること、そして3つ目はベニヤミンの別れのものであるということ、そして4つ目は生粋のヘブル人であること、そして5つ目は律法についてはパリサイ人であったこと。さて、パウロが以前誇りとしていた6番目の事柄は、自分の熱心さは教会を迫害したほどであったということです。教会を迫害していたとき、パウロは神様の御心を行っているのだと思っていました。クリスチャンたちをエルサレムから追い出したとき、他のパリサイ人たちはとりあえず現状に満足しましたが、パウロはそれでも満足せずに、クリスチャンたちを全世界から引っ捕らえてこようと心に決めていました。パウロが改心したときに、ダマスコに向かっていたのはそれが目的だったのです。パウロが以前誇りとしていた7番目の事柄は、律法による義についてならば、非難されるところのないものだったということです。パウロが自分には罪がないとか、完璧であったとか言ってはいないことに注目してください。彼は、非難されるところがないと言っているのです。ローマ人への手紙7章の7節で、パウロはかつての自分のことを次のように語っています。ただ律法によらないでは、私は罪を知ることがなかったでしょう。律法が、むさぼってはならないと言わなかったら、私はむさぼりを知らなかったでしょう。パウロはかつての自分について、罪のない完璧さを主張してはいません。むしろこの戒めが、彼に自分の罪を示したと言っているのです。さて、もしあなたが盗んではならないという戒めを犯したのなら、自分自身が何かの証拠を持っているか、あるいは犯罪の現場に自分の指紋を残してきているかもしれません。また殺人に関しても同じことが言えます。もし殺人を犯したならば、必ず他殺死体がどこかにあるはずです。誰にも知られることなく、姦淫を犯すのも不可能というものです。でもあなたが貪っても誰も知ることはありません。もしパウロが黙っていたのなら、私たちは彼が罪のない完璧さに到達したのではないかと考えたかもしれませんが、彼はとても率直に、そのようなことは決してないのだと告白しています。彼はむしろ、あえて律法は自分を殺したと言っているのです。 立法による義についてならば、非難されるところのないものです。というのは、パウロが神様の前に物事を正すために、自分の罪のための適切な生贄を携えてきていたという意味です。パウロは誠実な人物でした。律法に関しては、パウロは非の打ち所のない完璧な生徒だったのです。彼には、もし他の人が人間的なものに頼むところがあると思うなら、私はそれ以上ですと口にするもっともな動機があったのです。パウロはこのような経歴が自分を神様に推薦してくれるものである。また、これらの肩書きが全部彼にとってプラスだと考えていたのです。そしてすべてのマイナスは、キリストとその弟子たちの信じる信仰でした。パウロは彼らを心の底から憎みました。その憎しみのゆえに、パウロはイエス・キリストの信奉者たちをこの地上から完全に消し去ってしまおうとしていたのです。その後のある日、主イエスはダマスコ途上でパウロに現れました。そして彼の人生の価値観がすべて根底から覆されてしまったのです。今までプラスであったものが完全にマイナスになり、今までマイナスであったと思っていたものがすべてプラスになる体験をしたのです。それは神様にだけできるパウロの完全な改革でした。フィリピ三章の七節。しかし私にとって得であったこのようなものを皆、私はキリストのゆえに損と思うようになりました。復活のキリストに出会ったパウロは、今まで誇りにしていた名誉ある自分のバックグラウンドや宗教的な地位が一瞬にしてマイナスになってしまったのです。パウロはもはやこのようなものに頼ることはなくなりました。なぜなら救い主である主イエス・キリストに直接お会いしたからです。パウロは前には主を憎み、主の信奉者たちを迫害するためにダマスコに行く途中でした。でも今、憎しみの対象であったお方が自分の救い主となられたことによって、彼の価値観と生き方が180度全く変わってしまったのです。その時以来、パウロは自分の信頼のすべてを信仰によって主イエス・キリストに置く生き方を始めました。このように改心とは、あなたを180度ひっくり返して正しい方向に向けることです。改心によってあなたは全く違う地位に置かれます。改心とはそのようなものです。さて、七節と八節の間には時間の推移があります。その長さはわかりませんが、それはパウロの改心の時から彼がこの書簡を書いている時にまで至るのではないかと思います。彼は数々の宣教旅行にも行きました。そして今、ローマの牢獄にいるのです。ピリピ人への手紙三章の八節。それどころか、私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに、一切のことを損と思っています。私はキリストのためにすべてのものを捨てて、それらを塵あくたと思っています。それは私には、キリストへ、また、パウロの改心は、ただ一瞬の経験ではありませんでした。改心は、風船が天に昇っていくのとは違います。とても多くの人たちが、どこかの講談に出て行って、何かの経験をし、幻を見、高みに引き上げられる。それで終わりだと思っています。しかし本当の改心は、ずっとあなたと共にとどまるものなのです。ただ一瞬だけのことではありません。確かに改心はある一瞬の時に起こりますが、生涯続くものなのです。そして成果は大きな感情的な経験ではありません。成果とは 神様に頼る毎日の歩みのことなのです。パウロはその改心の瞬間から、自分はキリストのために生きていると言います。彼はすべてのものを失うという経験をしました。彼の考えの中では、イエス・キリストが最高です。彼が前には最も尊いと思っていたものを、今は塵アクタと考えています。パウロは自分の宗教は臭いので下水に流してしまったのだと言っているのです。そして今彼は自分の救いのために主イエスだけを信頼しているのです。パウロは自分に何が起こったかという神学的な意見を続けています。フィリピ三章の九節。キリストの中にあるものと認められ、立法による自分の義ではなくて、キリストを信じる信仰による義、すなわち信仰に基づいて神から与えられる義を持つことができるという望みがあるからです。この説は、ある晩、ジョン・バンヤンが、自分はどのようにして神様の御前に立つことができるだろうかと思いながら、トウモロコシ畑を歩いていたときに頭に浮かんだ箇所でした。彼は突然、自分自身を見たと言いました。ただの罪人としてではなく、頭のてっぺんから足の先まで罪自体としてです。彼は自分は、何一つ神様に差し出すことのできるものを持っていないこと、そしてキリストがすべてのものを持っておられることにその時気づいたのです。自分の義ではなくてとありますが、彼が自分ではっきり述べているように、彼自身の義は律法による義でした。つまり律法を守ることによる義です。例えばパウロはかつて自分は安息日を守っているという事実に安心して、それを自慢することができました。でも今、パウロは安息日のことについて、誰にも批評させてはならないと言います。コロサイ人への手紙2章の16節でパウロはこのように述べています。こういうわけですから、食べ物と飲み物について、あるいは祭りや新月や、安息日のことについて、誰にもあなた方を批評させてはなりません。もしかしたら私は一年のうちに何度も説教ができること、そして毎日流れるラジオ番組を持っているという事実を自慢することができるかもしれません。でもこれらのものは何一つ救いの足しにはならないのですとマギー博士は述べています。自分の義、立法的な義、神様はすでにそのようなすべての私たちの義は神様の目には汚れたボロ切れのようなものであると宣言されているのです。イザヤ書64章の6節にはこのように書かれています。私たちは皆汚れたもののようになり、私たちの義は皆不潔な着物のようです。私たちは皆木の葉のように枯れ、私たちの咎は風のように私たちを吹き上げます。そして神様は汚い洗濯物を受け取ってくださるようなことはなさいません。でも神様は、汚れた罪人は引き受けてくださり、彼らをきれいにしてくださるお方なのです。パウルはすべて自分自身の義を主張することは放棄しました。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。何年も前にハリウッドのクリスチャンのグループのために講演をしたとき、その中に改心した若いカップルがいたことを思い出します。彼らは能力のある若者たちで、本当に美しい人たちでした。人間的には彼らはすべてのものを持っていました。彼らは私がメッセージをする前に証をするように呼ばれました。彼らは、今は自分たちは改心したので、これからは主のために自分たちの賜物を使っていくつもりだと言いました。 そこでその夜、私は彼らとコーヒーを飲みながら話をしました。私は彼らに言いました。聞きたいことがあるんだけれど、君たちはイエス様のため使うために自分たちは素晴らしい能力を与えられていると言ったよね。私はその能力というのが何だか知りたいんだ。君たちはナイトクラブで踊って歌って話をしてきた。イエス様にはそれを使うことができると思うかい？彼らはそのように考えたことはなかったと言いました。そこで私は言いました。いいかい、君たちがキリストのところに来たとき、破産した罪人として来たんだよ。主に何かを提供するなんていうことはできないんだ。何もなしで来るんだよ。君たちは乞食だ。君たちには何もない。主がすべてのものを持っておられる。そして主が君たちにすべてのものをくださるんだよ。この説を私たちの考えの中にしっかり植え付けようではありませんか。またここには、キリストの中にあるものと認められ、律法による自分の義ではなくて、キリストを信じる信仰による義、すなわち信仰に基づいて神から与えられる義を持つことができるという望みがあるからですとありますが、信仰に基づいてというのは重要な言葉です。義を受けるには世界中にその方法以外にはないからです。その義のために働くことはできません。その義を買うこともできません。盗むこともできません。ただ主を信じるだけです。またここには神から与えられる義とありますが、この義が与えられるようになったのは、キリストが十字架で死なれたとき、主はあなたの罪を差し引かれ、主はあなたの義人のため、あなたの義のためによみがえられたからなのです。神様は私たちが申請していない状態では、私たちに我慢することすらおできにはならないのです。私たちは神様にとって魅力的ではありません。ですから神様がそんな私たちを愛してくださり、ご自分の御子を私たちのためにお与えになったというのは、歴史上で最も驚くべきことなのです。私たちはあくまでも愛されている方にあってのみ受け入れられているのです。パウロはもはや立法的な義を立て上げようと努力することはしません。またどれだけ宗教的に敬虔になれるか、あるいはどれだけ教会を迫害できるかを見ていくようなことはしません。彼は自分の人生の過去の帳簿の付け方のシステムを変えたので、同時に現在のための自分の人生の目的をも変えるのです。これから彼が何をするかに耳を傾けてください。ピリピ三章の10節から11節。私はキリストとその復活の力を知り、またキリストの苦しみに預かることも知って、キリストの死と同じ状態になり、どうにかして死者の中からの復活に達したいのです。信仰によって救われることは、振る舞いや行いの動機がないことを意味するという印象を受ける人たちがいます。彼らは、もし人が恵みによって救われるなら、それはきっとその人がただそこに座って、親指をくるくると回しているだけに違いないと考えます。それは全く真実からかけ離れています。救いに至らせる信仰は、あなたを動かす信仰です。ヤコブはそのことについて次のように述べています。ヤコブ2章の18節。あなたは信仰を持っているが、私は行いを持っています。行いのないあなたの信仰を私に見せてください。私は行いによって私の信仰をあなたに見せてあげます。もしあなたが救われているのなら、私はあなたの行いを見たいと思います。もしあなたに行いがないのなら、あなたは救われてはいません。まさにパウロはそのように言っているのです。もしあなたが信仰によって救われたのなら、あなたには新しい動機と新しい人生の目的と 新しいライフスタイルがあるはずです。もしキリストにあるあなたの信仰があなたを変えていないのなら、あなたは救われてはいないのです。あなたはまだ同じ古い人で、同じ古い生活を生み出しているのです。パウロは信仰によって救われるとは、あなたがユリ椅子に座って、天国までずっとそのユリ椅子を揺らしながら行けることを意味するというどんな考えも消し去っています。パウロは聖霊に由来する努力とエネルギーを示します。それはどんな立法的な努力よりもずっと偉大なものです。立法の下でパウロはキリストに従う者たちを踏み潰すために進んでダマスコに行きました。しかし今、恵みと信仰の体制の下では、彼はキリストに従う人々を作り出し、主のために証しをするためには地の果てまでも行くのです。信仰は必ず何かを生み出します。神様は失われた罪人が答えるように、ただ一つの質問だけをされます。あなたのために死んだイエスを、あなたはどのように扱うか。もしあなたが主を自分の救い主として受け入れるなら、あなたは信仰によって救われます。これが信仰によってのみ与えられる神様の義です。あなたが救われた後の人生でさえも、あなたは自分の救いに関わるものを何一つ立て上げるようなことはありません。キリストにある信仰は、神様のために生きるための動機です。だからこそパウロは、あのような生き方を続けたのです。どうでしょうか？あなたは、神様のためにどんなものを捧げておられるでしょうか？時々私には何もできませんという人がいますが、たとえその人が神様の御言葉を教えることができなくても、そのような人の働きをサポートすることはできるはずです。またそのような働きのために祈ることもできるはずです。神様の気高い飯の報酬という目標に向かって生きている限り、神様から与えられた奉仕を忠実に続けるものでありたいと思います。キリストにある私たちの信仰が主のために働く純粋な動機を与えてくれるのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はパウロは自分の目的を変えたというテーマで、ピリピ人への手紙3章5節から11節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。